こう申しますけれども、それは条件のいい時は親のためだ、このためだ、どんな犠牲を払ってもというふうに考えますけれど、これは最悪の条件が現れたら親も捨てるが子も捨てるという浅ましさが人間の本性じゃないでしょうか。一番世の中で可愛いものは親でもない子でもないんです。とことんまで線に詰めてみると一番可愛いのは我が身だということです。だから自分の可愛い人間だけが寄り集まっとる世界がこの五色増乱の世の中でありまして、自己中心のエゴの人間ばかりが寄り集まっとる世界であります。だから自分が一番可愛い人間ばかりが住んどる世界です。ほいだから利用価値があって間に合う間はうちのおばあさんはいい人だ、うちのおじいさんはいい人だ、まあ、こういうことになりますけれども、利用価値を失いまして手足まといになったり、あるいは二便の世話をせんならんと、そういう最悪の条件が現れたら、ええおばあさんだ、ええおじいさんだと言うていた人々が持ち金吠えて、あかんもんなら死んでもらえたやと、そういうざまはてが出てくるということは、これはですね、何にも不思議なこっちゃありません。自分が一番かわいい人間ばかりが寄ってるんですから、ある程度までは相手のために犠牲となり、ある程度はどんな苦労もいとわんという、そういうことは言いますけれども、自分の一番かわいい人間ばかりが寄っとるんですから、もう自分の身が持たんようになると、代を受けた親だろうがかわいい子であろうが、どうしても持ち金吠えたてごとになるとあかんもんならと。これは私がね、な親を捨てる人は世の中にいくらでもあるけれども、子供を捨てる人はねえだろうというふうなことを思っていたんですけれども、やはりこれはそういう条件が揃いますと、我が子ですらも捨てしまう、掘ってしまうという浅ましさが人間の本当の正体でないだろうか。これは一つの例でありますけれども、ちょうど終戦の直後にですね、私は戦争から戻ってまいりました。そしたら本山から梅森というところですね、その梅森というところにこの結核の療養所が、でそこで明日をもしれん命を保っていらっしゃる方々がいよいよ死なねばならんとなってみると、どうも行き先がわからん、方角が立たん、だから仏法を聞きたい、こういうような人々がたくさんにおいでるから、でその人々に仏法を毎月話しに行ってくれと、こういう、まあ、本山からの頼みがありまして、で初めてこの梅森という療養所へ結核の患者ばかりが集まっております、そういうところへ話しに行くことになりました。昼から1時からお話をしてくれ、で私はその時分にはもうバスしかありませんので、バスで参りました。で、門へ入りますと、そこにこう事務所がありました。でそこの、まあ、守衛さんが私を案内をして話をする、図書館と言いました、ちょうど中央に図書館があります、そこでお話をすることになっております。で中にコンクリの道がずっとついておりました。両側にですね、だいたい5人から7人入っといてる、そういう病棟がずっと並んどるわけ。それにイーローハーニーホーヘーとというそういうこのイロハ48文字がそのイー号であるとかロー号であるとかっていう、そういうその病棟の名前が書いてあるわけ。で私はその守衛さんに、一体この病棟はどのくらいあるんですか、48ある、48文字ある、一つの病棟の中にどのぐらいの患者さんがおいでるかと、こう言うたら、まあ大体7人から8人おります。この数々の人々がここで療養して全快して戻ってらっしゃる人々がたくさんにあるでしょうが、ここで亡くなっていく人もあるでしょう。こう言うたら、全快して戻る人よりは死んでお骨になって戻る人の方が多いんだ。年齢はって言ったら大抵16歳から30までぐらいの人々が8割おる、若い人々が。そこで私はようようその図書館へ参りました。 そこで休憩をしとりましたら、ちょうどその時間が療養しておる人々が静養の時間といって、静かにご飯食べたすぐ後は何にも動かずに寝ておるという。それでまあ1時まで待ってもらわないといけません。ほんで1時になりますと、各病棟にこの放送装置がしてありますので、そこでその看護婦さんが、ただいま東本願寺のお使いでお話しに来てくださったお方が図書館で待っといてるから、聞きたい人はどうか図書館へ集まってください、放送をいたします。そうすると各病棟からですね、自分の力で自分が歩けんような人もあります、人の方に頼ってひょろひょろと歩いてくる人もあれば、あるいはこの車椅子に乗せてもらって押してきてもらう人もあります。だいたい100人ぐらい集まって、そこで私は1時間話をするということでお話をいたしました。また来月も参りますので、また来月この続きの話を聞いていただきますので、今日はこれでお別れをいたします。ただみんな賛成したんですけど、ちょうど私のこのテーブルのすぐ前の椅子のところに、腰掛けてらっしゃった24か5ぐらいのその若い人がパッとこう立ち上がる、立ち上がる格好が自分の力で立ち上がれませんので、テーブルに両手をついて力を入れてそーっとこう立ち上がって、ボロボロっと涙こぼえて、先生来月来てくださると言ったって私シャバに折れないんです。来月まで自分の命がないんです。両方の肺がズブズブになっちゃった。こうやってまあお話聞いていましても、本当に一息維持するが困難。今朝も院長さんから、お前の命はもう数日、もう2、3日しかあんたこのシャバに生きとれんよ、今日のお話を最後のお話と聞いてな、安心して死んでいく準備をせないかんぞ、こう言われて今1時間のお話を聞きました。ところが私来月来るとおっしゃったとて、もう余命いくばくもありません。本当に2、3日の命なんです。すみませんけど、もうちょこっとお話をしていただいて、私の納得のいく話を聞かせていただいて、私は喜んで今生のお別れしたいと思う。ご無理でしょうけれども、もうしばらく話をしてもらえませんかと、こういう話なんです。だから私は大勢の人々に、どうですかこういうことをおっしゃるが、あなた方自分の体が偉ければ自由に病棟へ帰って静養なさるがいいが、この人のために、まあ、20分なり30分なりこれからお話をいたしますが、ただみんな口々に、我々もまあ体が偉ければ自由に退散をいたしますが、どうかこの御所の一大事、明日をもしれん命のこの人に納得のいくまで聞かせてやっていただきたい。そこで私は真剣な気持ちになり、その人を相手に30分ほど話をいたしました。非常に感激をされまして、まあどうかね、わずかな命しかないとしても仏様はちゃんと付き添い詰めなんだから、仏様の名を呼ぶということは五戒さんが仏に念せられて念仏するんだ、だから念仏するっていうことは、わしがお浄土へ参る多足で念仏するんでなくて、お念仏するってことは如来様から念ぜられた姿が念仏せずにおれんということであり、念仏すれば修行仏を臆すれば仏また我を臆念したもの。お念仏の世界は、お念仏のあるところは互いに親子のように思い思われているという。だからそれはボアさんでも、修行仏を臆すれば現前到来遠からず、如来を拝見疑わず、子が母を思うがごとくにて修行仏を臆すれば、現前到来遠からず、如来を拝見疑わず、一声一声のお念仏の中に如来を思い、 如来を念するその思いの中に源泉とはただいま目の前到来まさに来たる。お念仏の声あるところに如来様おいで、いつもかも念じ続けておってくださる。だから子供が母親を思うような思いでお念仏唱えさせていただく一声一声のその中に源泉到来遠からず如来を拝見疑わず、ああこのわしのようなものを今ここで如来様は念じておってくださるんだな、こう喜びになったごわさんが、子が母を思うがごとくにて衆生仏を臆すれば、臆するということは臆念の臆ということで、心のどん底に思うということであります。そうすれば源泉到来遠からず、如来を拝見疑わず、どうかお念仏しながら御町儲けのお浄土へ往生してくださいよと、こう申しましたらね、ありがとうありがとう先生、私こんなありがたい話を聞き、間違いなくお浄土へ参らせていただけるということの感激感動、何かお礼せないきませんが、何にもお礼のしようがありませんが、せめて私の志門まで送らせてもらえて、いやいやそんなひょろひょろのあんたに送ってまう必要ない、まあ結構です、それでもこういうもんで、私あんまり実は早病好きじゃないの、だからもう結構だと。でも先生、せめてのお礼ですよ、門まで送らせてくださいよ、それなら行きましょうと言うて、その人の手を握って二人でひょろひょろひょろひょろと、まあ、歩いて門まで来たわけです。その途中でですね、先生、我が身はこれ三階の孤独者っていう言葉をおっしゃったですね、過去も一人なら現世も一人、未来も一人、それが私なんだ。いや妻もあれば子もあれば親もあれば、そういういろいろ当てになるものあるじゃないかと、こう言うてみても、条件のええ時は力になってくれますが、いざとなれば全てのものから見放されていく存在が私であれば、過去も一人、現在も一人、未来も一人、三階の孤独者、さあそういう寂しい、その私にどこどこまでもどこまでも離れたまま、どんな条件が現れても見放いてくださらん、それが彼仏の光明は無量にして十方を照らしたもうに生下するところなし、彼仏の寿命はまた無量無限遊び子なり、私がお浄土へ往生させていただくまでは油断なく、如来様は付き添い詰め、どんな条件が現れても見捨ててくださらない。私は実は長年の間こうして闘病生活をしておりました。私の両親はほとんどお金を使いはたいた私のために愛想もクソも尽き果てたのか、もうすでに2年も3年も前からもう両親からも見放されております。兄弟はおりますけれども、病気が悪いために誰一人見舞いに来てくれるものもない、本当に私は三階の孤独者だってことが肝に銘しました。そういう私をどこどこまでもどこまでもという、片子の城の世界はよろずのこと源空ごとたわごと、まことあることなきに念仏の溝まことに手をわします。こう親鸞聖人がお喜びになりました。それと同じことで、あらゆるシャバのことはあんたのためならばと言うてくれたけれども、今となってみると誰も声をかけてくれる人はありません。親様だけはどこどこまでも私の迷いを離れさせ、真実のお浄土へ迎えとるまではどのようなことがあっても見放すわけにはいかんという大事大事のお心を、こういう病気になったおかげで私は知らせてもらった。むしろ肺病を感謝しておる。私が病気にならなければ23夜死で、なんで仏法を聞く気になりましょうか。あらゆるものから見放され、三階の孤独者じゃ一人じゃという本当の自分の正体が、 分からせていただいてようやく仏法を聞く身になれたということは、こうでもしてくださらなんだらこの娑婆を何の売るところもなく終わってしまって、またる点を知るに違いのない、その私をここまで追い込んでくださって仏法を聞かせてくださるは如来のご方便お手回しじゃと、むしろ拝領に私は感謝をしている、そういう話をですね、涙ながらにぼつぼつと話を聞きながら門まで行ったわけです。そしたら門の守衛さんが、東山まではバスがありませんので、ここのトラックで送りますから、でトラックのこの助手で乗せてもらって、今私お別れをしようと思ったら、針金のような手を出しまして、先生最後のお別れで手を握ってください、ぎゅっと手を握りましたら冷たい、もう血の気もない、何の温度もない、冷たい 鉄のような手を握りまして、待っとってくださいよね、私も必ず参らせていただいて、再びお浄土で会いましょうな、先生待ってます言うてお別れをしたんですけれども、あんまり気になるので明くる朝電話をかけましたら、あんたの方向を伏し拝みながら東堂今絶命をしました。この話の中で私は、人間って本当に情けないもんだ、親子でありながらも兄弟でありながらもある程度の犠牲を払ってくれる、だけどもかねて頼みを実る妻子も財宝、今死んでいかねばならんとなってみたら何一つ力になるべきものはない、過去も一人なら現在も一人、未来も一人である、そういう三階の孤独者である、寂しいなと我が魂は悲鳴を上げておる私に、泣くなよ、それを見るに見かねて、救わねばならん助けにはならんがためにナウアミダブと、仏になったということはあんたのためなんだ、こういうことをですね味わいながら、私はこの人のことは一代忘れることはできないと思う、それが本当の人間の正体でないでしょうか。阿弥陀様を娑婆の親に例えます、例えようがありませんから例えるんですけど、娑婆の親はあくまで相対有限であります。相手の出方が悪ければ娘の言うたことにも腹が立ちます、あまりのことであれば見放いてしまう、感動するということが相対有限の限りのある人間の慈悲であります。仏様はどのようなことがありましても間違いだらけの私であり、いつも如来の胸には五寸釘打ち込むような仕業をしておる我々を、哀れであればあるほどに救わねばならん、助けねばならんという、そういう涙が実行以来私のためにこぼれていたのじゃないか、それを背中を見せて、ああでもないこうでもない、いつもかも如来に反撃をし、あなたを苦しめ悩ましてきたのが我々じゃないか、それがようやく如来のやるせのないお心が徹底をいたしまして、新人欠場のできたお道行は間違いなくお浄土へ往生させていただいて、無常涅槃あのくたら三脈三菩提、あのくたらと申すは無常と申す、三脈と申すは正道なり正しい道なり、三菩提と申すは正覚なり、軽外縁やのぐたら三脈三菩提というは無常涅槃と申すなりと御解さんおっしゃる、仏様になりますね。そしたら皆さん、我々の今現世の人間はだ、明日のことも分かりませんし、生じ一重向こうが分かりません、ところが仏になるとあなたのお願いが天元通、天二通、迅速通、宿命通、多神地通、露神通、そういう通力六神通という通力を、これを私が得させていただくわけです。そうすりゃさあ地獄で悩とる人も三度山への親である、ガキ道で苦しんどるのも私の女房であった、 もう関係のないものは何にもないんですよ。そういう人々がうごみえて苦しんどるのを、俺は仏になったお浄土で気楽安穏の日暮らしをどうしてしておれます。だから願土に至れば速やかに無常涅槃の生をしてず、すなわち大死を起こすなり、これを栄光と名付けたり、我が身が幸せであれば人はどうでもいいってな浅ましい我々が、人のためならどんな犠牲を払おうても、あれも救わねばならこれも助けにゃら、同じ浄土へ往生し悔え一生、互いに同じ一緒に集まりまして、仏仏相にみんなが仏となって拝み合える世界こそ真実の世界じゃありませんか。だからお浄土へ往生するのも仏のお力で、往生するということをですね、これを往生へ行こうという、御解さんが慎んで浄土真宗を案ずるに二種の栄光あり、一つには王僧なり、二つには元僧なり。王僧栄光について真実の教行真宗あり、こう仰せになりましたのですから、浄土を願うということは気楽安穏な日暮らしをさしてもらいたいから願うんじゃなくて、今ではどうすることもできん凡夫の悲しさ、仏になったならばどんな世界に苦しみ悩んでいるものも片っ端だから再度ができる、みんな仏になる、これを教えてくださったのが天神菩薩とドンラン様。そこで御解さんは非常に感激をされました。天神の神の一字と、ドンランのランの一字と、おとりになりまして晩年神蘭と、お名乗りになったのはこの天神菩薩ドンラン様のおかげで、二栄光ということが分からしてまえたということの感激が自分の名前まで変えさせちゃったわけです。その天神菩薩の教えについて今日はお話をするわけですが、ちょっと
ありがとうございました。
この天神菩薩という方は、初めは小道門自力の修行をしておいでて、40段までお登りになったお方であります。これは栄光満位と申しまして、40段というくらいに登らした。で、まあこれからだんだんと仏様になる段階を登っていこうと、まあ努力をしてらっしゃったわけであります。ところがお兄様に無著菩薩という方がありました。この方が今生のお別れが近づきました。その無著菩薩というお兄様からこの天神菩薩弟子の手元へ、緊急な用があるからすぐさま来てくれと、こういうお使いが立ったわけです。そこで、まあ、この天神菩薩がお兄様の枕部へ馳せさんでられました。そうするとこの お兄様無著菩薩も40段の菩薩の位に上ってらっしゃる方、その方が今今生のお別れが近づくのに、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と盛んにこうお念仏を唱えてらっしゃる。そこで小道門の方々から言いますと、お念仏を唱えるということは自分の修行がどうしても満足しないから、だから次生ちょっと黙ってらっしゃい、次生この仏法にご縁が切れるといかんから縁つなぎのために念仏するというのが小道門の方々のお念仏なんで、臨終間際のところでお兄様が盛んにこう念仏してらっしゃる。でお兄様、あなたは40段までも登らっしゃった菩薩様、なぜそんな縁つなぎのお念仏をお唱えになるんですか、こういうことを天神菩薩がお兄様にお尋ねになったわ。そうするとこの無著菩薩お兄様が、天神や、お前にわしは聞きたいことがあるから臨終間際お前を呼んだんだ、大無量寿経というお経の中にお釈迦様が次生必ず仏になってこの娑婆へお出ましになる弥勒様、 この弥勒様をお釈迦様が、お前は尊いお前は偉いとおっしゃらずに、天天五道の無常なり、おろ不浄の凡夫なり、本当にこの弥勒菩薩を徹底的にお釈迦様が叱ってらっしゃるわけ。ところがそう言われても弥勒菩薩は何にも言わずに、へえその通りです、私はあなたの仰せの通り、おろ不浄の凡夫であり、まことに浅ましいものでございますと、こう言うて頭を下げてらっしゃる。これどういうわけだろうなと、こうお尋ねになったんで、そうすると天神菩薩が、お兄様それは私もわからんけれども、お釈迦様が おそらく年を召されて猛録を察しちゃったんだろう、バカなことを言うな、仏様に猛録がある、猛録するのは名古屋の馬場さんぐらいのもんじゃ、なことは聞いてね仏様、そりゃそのお釈迦様のような尊い方がいくら年を召されても猛録を察しちゃるわけはない、それがお前わからんならもう一つ聞きたいが、一門淵の天竜道がお慈悲に満足をさせていただいて、かかる八つ目をようこそと、満足させていただいたものを仏門広大承継者善人名踏んだり家、およばよ、お前は尊いものじゃ、お前は人中の踏んだり家だ、白蓮華のような尊いものじゃ、こうやってお褒めになってるが、あれはまたどういうことだい、弥勒様のような偉い方を天殿五道の無常なり、おろ不浄の凡夫なり、しかり飛べやておきながら、一文不知の明日もわからんその命抱えたものが、うかうかしておるものでも、如来のお慈悲に満足をして、かかるやつめをようこそ、新人欠場のできたおばあを仏門広大承継者善人名踏んだり家とか、即が善信の、お釈迦様がおばあの手を握って、おばあよよう聞いたの、俺とお前は今日からは親しい友達じゃぞよ、こうおっしゃってあるが、どういうわけだ、これも猛録さしちゃったんで、アホなことを言うな、それはな、弥勒様という方は56億4000万年たてな、必ずバイタリア如来一仏様になって、お釈迦様の後継ぎの仏となって、この社場へお出ましになるに間違いのない方だ。ところがいよいよ仏になるという瞬間、二つの性に入らなければ仏様にはなれない、それを下脱油状金剛油状という、この二つの情に入るについて、下脱油状という情は自分の力で入れるけれども、金剛油状という情には我が身の力ではどうしても入ることはできない。仏の戒力という阿弥陀様のお力をお借りせんことには、金剛油状という情には入れない。ところがいよいよ金剛油状という情に入るに際して、今までやったことは赤なんだ無駄事じゃった、一つも役には立たなんだと、積んだ善言功徳を全部投げ抱いて、一門淵の天竜道の姿にならにゃ仏の戒力が受けられない、血みどろになって52段までも登ろうというような弥勒様が、今までこしらえた善言はいよいよとなれば捨てるものじゃ、あがんものじゃ、それを南砂のお里血みどろになってこしらえ上げて、最後には今までこしらえた善言も功徳も何の役にも立たなんだと、全て投げ抱いて一門淵の天竜道の姿愚痴に帰って、仏の戒力を受けて金剛油状という状に入らなければ仏にはなれない、それをお釈迦様が最後には捨てるもんじゃねえか、それを一生懸命こしらえて善言だ功徳だ 今日まで血みどろになって前言苦毒を積んだとて、最後には今までこしらえた前言苦毒は何の役にも立たなんだと、捨てるようなことを長い間苦心してこしらえたものは天伝五道の無常なり、愚不浄の凡夫なり、アホじゃバカじゃとこのお叱りを受けてもそうでござらんと言わずにさようでござる。最後になれば捨てるもので、そうしなければ仏の戒力が受けられない。ところが一文不知の天に言うと、自分の名前さえもよう書かんというようなものでも皆の本願に満足し、助かるつもりで今日まで求めてきたが助かるではなかった、助けられるだったと目が覚めて、南蛮陀仏の一行こそ凡夫往生の夜であった、それをご校長採用公のご苦労で成就して私に越行してくださ、与えられた南蛮陀仏の働きでお仕事へ必ず参らしてもらえるとは、やれ嬉しやありがたやと喜ぶあの天入道を仏門高大承継者善人妙憤が利権、尊いぞよ、結構だぞよとお褒めくださるのは、裸小敷の川渡り、脱ぐ世話もなし、着る世話もなし、捨てる前言もなし、こしらえないかんという働きもいらず、地獄一条の持ち合わせのままで無料養行迷う心配のない仏にしていただくという、あの天方はまことに知恵者でありまことに尊いものだというので、仏門高大承継者善人妙憤が利権、お褒めなさったのです。それをお前に聞いてもらいたいために、わしは今まで長い間仏道を修行し40段まで登ったけれども、いやいやこれから52段まで登ろうは大変なこと、ここで心改めて弥陀の本願に帰し、念仏して弥陀の浄土に往生させていただくより他に助かる道はないということが明らかに味わえたので、お前もバカの仲間入りをしておることを見るに見かねて、このこと一つが伝えたいために人中間にはお前を呼んだのじゃ。
そうですか、
なるほど、考えてみれば私もバカの仲間入りをしておりました。最後には捨てるものを何さのうさこしらえに血みどろになって苦労しても、最後には今までこしらえた前言も苦毒も何の役にも立たなんだ、捨てねばならんものを骨折ってこしらえるやつはお釈迦様の目から見りゃなるほど天伝五道の不浄であり愚不浄の凡夫である、お叱り受けるも当然のことだ。ああそうですか、ありがとうと、そこで目が覚めまして浄土門へお入りになりまして、正真偈にも書いてありますように、天神坊さ増論せ浄土論というお商業をご制作になった。その中にですね、この世尊が一心奇妙人実法無下光如来願生安楽光、これがもう最初に書かれている。だから五戒さんはこの天神菩薩こそですね、阿弥陀様の本当のお心をお受けなさって、我々の凡夫の代表者として阿弥陀様のお心を素直にお受けになったということで、五戒さんが長らくの間拝んでおいでになったご本尊、今はこういうお立ち様とかご映像とかどこでもそういうお姿を拝むんですけれども、五戒さんのご本尊は南無不可思議光如来とか、あるいは奇妙人実法無下光如来とか、そういう九字十字のお名も、それをお書きになりまして、その上のところにですね、第十八願のお心をお書きになりました。それは阿弥陀様のやるせのないお心をこのお示しになったが第十八願ですから、その第十八願を摂が特仏実法主上指針心経翌章が国内四十年脈不正者不主正願、これをお書きになって、このお名号の上にですね、色紙の門と言いますけれども、そういうお言葉をこのお書きになり、で下にはですね、 我々凡夫の代表者として天神菩薩が弥陀の本願を素直に喜ばれた。それをその世尊が一心奇妙人十方無下光如来願生安楽を、このお言葉をお書きになって、これを御解さんは一でおまけなさる。それがまあ今日の時代になりますと、がだんだんと変わってまいりまして、まあ仏様のお姿お心というものを人格に表す、その方が宗教的感情と申しまして、我々凡夫はお名を拝むよりも御影像であり、御影像を拝むよりはお木像の方が何か親しみが深いというようなことから、ただ今のご本尊ができたわけです。五箇屋さん様はこの九字十字の名号の上に阿弥陀様の本願をお書きになり、その仰せをそのまんまお受けなさった天神菩薩の世尊が一心奇妙人十方無下光如来願生安楽、これをお書きになって常に拝んでらっしゃった。これは事実そういうことなんです。でまあそれはいろいろですね変化がありまして、今日まで変わってきたわけですけれども、本当の御解さんのお喜びというものは、この世尊が一心奇妙人十方無下光如来願生安楽を、この浄土論の最初の言葉、それを深く喜んでらっしゃる。だからそういう意味からですね、阿弥陀様のお浄土という世界は願力成就の法度である。だから自力の信行至らねばで、どんな偉い方がこしらえた禅言も功徳も通用しないんです。だから願力成就の法度には、自力の信行至らねば、大小商人皆ながら如来の具勢に上手なる、こういうご和さんが出てきたわけであります。でまあこの天神菩薩のお喜びというのを正信家の中にですね、天神菩薩増論説浄土論をご制作になった。その中で、無下光如来に奇妙、奇妙、奇妙ということはこれは頼むという意味ですから、無下光如来に奇妙する。そしてこの永州たら献身術、スタラによって真実を表す。スタラと申しますのはお経様のことな。そのお経様でもですね、どういうお経様をここにシュータラこうおっしゃったかというと、これ大無量寿経な。だから大無量寿経というスタラ、そういうお経様によりまして、お試しは安心安堵の身となりましたと。それで真実を表す。真実というのは、この天神菩薩のご制作になりました浄土論、これをですねお知らせになってですね、そしてここで私どもが安心安堵の身となるのは、私の力ではどうにもならん、阿弥陀様のご栄光のおかげなんだと。だから王宗栄光元宗栄光というのは、この天神菩薩と曇鸞様によって明らかにされたので、それを御解さん様がお喜びになって親鸞という名を名乗らっしゃる。というのはですね、お浄土へ往生しなければなりません。なぜお浄土へ往生するかということになりますと、それは仏にならなければ、いかなる苦しみ悩んでいる者も救う力が我々凡夫ではありません。多少ものを与えてやってその人が救われるかといえば、多少はそれは救うことはできても、その人の本当のですね苦しみ悩みを解決するなんというような力は凡夫にはありません。だからですね、仏になって、そしてまあ無上涅槃の悟りが開けて、大慈大悲の心によってあらゆる世界あらゆる難関を乗り越えて、そして史上再度をする、彼も仏になった我も仏になったというところに本当の喜びがありますから、天神菩薩は最後のところにありますように、有煩悩林現心図、煩悩の林に遊んで神図を現する。つまり煩悩の林、それは迷いの世界のこと、特に言うたら人間世界、この人間世界へ再び現れて悩み苦しんどる人を片っ柱から救うということが煩悩の林に遊んで神通を現ずる。仏様の能力、 仏様のお力、それを発揮して、悩める者も苦しんどる者も片っ端から仏になる道を問い、その人々を浄土へ連れていくということが天神菩薩のこの往相回向、幻相回向、こういうお知らせを天神菩薩と曇鸞様がなさったわけでありますから、それをまあ正真偈の中にもお知らせになっとる。これに五戒さんはしゃーな感激をされた。我々は一般にお浄土へ行ったならば結構な身になる、こういうふうに考えますけれども、それは人情で誰でもそう思いますけれども、仏になる目的は修行再度をしなければ本当の幸せにはなれない。自分は仏になって気楽安穏の日を送ってましても、我が親が地獄で泣いておる、我が娘がガキ道で苦しんでおる、これはですね、この世だけの親子兄弟じゃないんです。我々は無私皇后以来いる天使、生きとし生ける全てのものがですね、関係のないものは一人もおらんわけです。今あんた方と私は親子でも兄弟でもない、何の血のつながりもないと、こうあんた方も思っとるじゃろうし、わしも思っとる、こんなねぶてやばばさ俺の親戚にはねえわ。ところがそう言えば五戒さんに叱られますよ。何を言うとる、過去にいろんな因縁結んだ方やからこそ同じお御堂に集まって同じお祈りが聴聞ができるということは、今はお前の戸籍にはおつるさんお花さんの名前は書いてなくとも、せせい症状の父母兄弟なり、生まれ変わり死に変わる長いる天のその中、親子となり兄弟となり夫婦となり、さまざまな因縁結んだものでなかったならば、こんなせちがらい世の中に一堂に会し同じお祈りがどうして聴聞ができるか。あんたとあのおばあとは今は他人であっても過去において親子であり兄弟である、せせい症状の父母兄弟な、こういうことを考えてもらわにゃな。だからあんた方がですね、嫁がこう言うた、ばばさんがこう言うたって毎日争うっていうようなことはつまらん話だ。因縁なしでどうして集まれます、集まるべき因縁のもとに集まってきた。ほら嫁もこの頃はいかん、ほらまあね、あんた方から言うたら50年のこの違いがありますから、昔はこうだったってすぐこう口に出しますけれども、それは昔はね、あんた方の嫁さんの自分には舅さんにこれ言うてええか悪いかちごた一晩でも二晩でも観光してこれなら言うてもええという結論がつかなんだら口には出さなんだ。それが昔の嫁さん、このねぶてやばばさん昔の嫁さん。ところが長尾の嫁さんはそんなこと考えませんよ。何でも早なったの、インスタントという、思ったことをパッと口に出すの、それがあんた方にはついてけんのでしょ。昔の嫁と今の嫁とそんなこと考えたって50年の時間の隔たりがありますのに、昔はこうだったって言ったってそんなことは通用しませんよ。だから嫁さんだって何にもそう根性が悪ねえけども、何でもですね考えずに思ったことをパッパと口に出す、それにあんた方ついてけんで今の嫁はとこい。ところがですね、何にもそう悪い根性のお嫁さんばっかじゃねえが、あんまり口がひどいこと言うでおばあらが耐えられんということになるんだけど、嫁さん方にまあちょこっと優しい言葉かけたり、まあ死ぬに泣かせんように、悲しませんように、一年苦労してきた、あのおばあやおじいの顔見てみよ、縦横十文字にしわ寄して、どんだけ泣いたともわからん顔しとるわよ。それがもはや根性の別れが近づいたものにポンポンポンポン言うて、そのおばあらを泣かせるような預け合いは慎まないか、せめて優しい言葉、親切な言葉をかける、泣かせんよう、悲しませんよう、喜び喜び、根性のお別れのできるような扱いをしてやることが年寄りには一番ありがたいことだ。こういうことを若い人々のおる中でそういう話を私はもう至るところでそういう話をしております。そうするとね、嫁さん方はね、心から悪いんじゃないんで、何も今の時代だから考えずにパッパと口に出す、これはどうも年寄りには耐えられない言葉に受け取られるらしいから、今日からは一つ改めましょうって言うてパッと改め、それが若さだ。若い人にはそういういいとこが、 この渋といえばわさは聞いても聞いてもなかなかあかんのよ。そこに嫁さんのいいとこがある。だからね、本当にどうか苦労してくださったんだで、今のあんた方とは違って新婚の中で大勢の子供育てて今日までやってらっしゃる。もう長いこと生きとらん、もうしばらくのことじゃから、せめて言葉の暴力を慎む、親切な柔らかな言葉をどうかかけて、喜び喜び今生のお別れをさせてやってくれ。毎日頼んだるいと、ありがとう思い、こんな親切なお坊様シャバにあんた本当にそうじゃないですか。私自身がポンと言われたら耐えられませんもん。それをせめて柔らかな、おじいちゃんそうだけどこうですよ、アホじゃありません、わかりますよ、そういう言葉遣い、それがこの頃の嫁さん方は考えてくれないから耐えられないという生活をみんなしとるわけです。せめて家庭を明るくするということについても、やはりこういう言葉一つも注意をしないかんのじゃないかなと思うわけでありますが、まあそういうことで、また昼からどんらん様のお話をいたします。これでまあおしまい、お別れします。
ありがとうございました。
ただ御田の本願会を渡観がためなり、五辱悪事の分譲会、まさに如来如実の言を信ずべしと。
なまんだるなまんだる。